2特集第150回直木賞受賞記念インタビュー。祝第150回直木賞受賞記念インタビュー。羽曳野市出身、浅井真可徹さん。3月10日月曜、第150回直木賞受賞作「恋歌」の著者で、羽曳野市出身の浅井真可徹さんが市長室を訪ねてくださいました。受賞作紹介。恋歌、講談社。幕末から明治にかけての激動の時代を生きた歌人中島歌子の若き日々を中心に描いた作品。本屋が選ぶ時代小説大賞2013第150回直木賞2014年2月20日北川市長、この度は直木賞受賞おめでとうございます。私も読ませていただき、しっかりとした歴史的背景に純愛が浮き出るように重ねられ、本当に心地よい余韻の残る作品だと感じました。出版してすぐに受賞の手応えはあったのですか？浅井さん、いえいえ、本を出してもらえるだけでありがたいと思って執筆してきましたから、直木賞のことは全く頭になかったんです。受賞できるはずがないと思ってました。逆に今回取れなかったら二度となかったと思います。笑い。候補になり続けること自体がすごいことなんです。北川市長、受賞作は自身でどのような作品と捉えてますか？自身の成長につながりましたか？浅井さん、これほど史実に財を取った作品は恋歌が初めてだったのですが、作品が独り立ちして独り歩きして、結果的に受賞作家にしてもらったという感覚です。実はね、歴史小説や時代小説を書いた場合、読者さんから「よう勉強しはったな、よう調べはったな」って褒められたら作家の負け、小説の負けという認識があって、褒めていただくのは嬉しいですが、物語や登場人物の生きよう、そこに感じていただける書き手になりたいと今もそう思っています。北川市長、確かに女性に寄り添った物語で、主人公の心情が鋭く描かれています。それに読んでいると自然と情景が思い浮かんでくる作品。羽曳野で生まれ育ったことが作家としての素地を養いましたか？浅井さん、はっきりと自覚があります。私が幼い頃、実家の周辺にはまだ田畑が広く残っていました。野から構図を通って小学校へ向かうんですけど、細い一本道の左右が田んぼでね、その風景は今でもはっきりと目に浮かびます。私の実家は愛媛県から移住してきたいわゆるよそ者でしたが、ご近所の皆さんにそれは可愛がっていただきました。物心ついた頃から私は本を読むのが好きだったんですけども、日のあるうちは田植えや稲刈りの真似事をして泥んこになって遊んでたんですよ。お百姓さんの仕事に憧れていたんです。レンゲ畑も良かったし、カエルの鳴き声とか。朝小学校に行く前、東の空を見たら二条山がはっきり正面にあって、高歌で歌っているものが本当に目にできたし、いい時代に育ったと思います。植物にまつわる作品をよく書いているのも、子供時代に身近にあったものだからです。田川市長、子供の頃に見たものや聞いたこと、感じたことが豊かな感性を醸成し、作家としての素地になっているんですね。では学校生活での思い出は？浅井さん、いろんな先生が一人一人の生徒にいろんな接し方をしてくれました。 小学2年の国語の時間に物語を書くことがあったのですが、時間内に書ききれないでいたら次の算数の時間になっているのに、先生は書いててもいいよと。そのまた次の社会の時間もずっと物語を書き続けました。その体験が今につながっているんです。幸せな時代に育ったなと思いますね。北川市長、その当時から社会状況は大きく変わりましたね。今の子どもたちや生活環境についてどんな印象を持ってますか？浅井さん、子どもも大人も失敗やしくじりが許されない時代になっているのが気になっています。特に子ども時代はいっぱい失敗することが人生の背骨になる。自分の可能性を伸ばすために嫌なこと、苦手なことを味わった方がいい。柔軟な時期にせいぜい失敗させてあげてほしいと思います。それと私は出張でいろんなとこに伺いますけど、駅に降り立ったらどこでも同じ風景なんです。あれは残念。ちょっと足を伸ばせばもちろん空気は全然違うんですが、何故駅前があんなに似ているのか。でも古市はいいですよね。久しぶりに近鉄電車に乗ったんですが、古市が近づくにつれてぶどう畑が見えて、都市開発はノスタルジーだけでやれるものではないでしょうけれど、願わくば今の風景を残しながら発展していってほしいです。北川市長、今後はどのような作品をお考えでしょうか？浅井さん、史実を材にした歴史小説とエンターテインメント性の高い軽みのある時代小説、この両方をやっていくつもりです。北川市長、羽曳野市を舞台に人の生活そのものを描きつつ、羽曳野の町の魅力を引き出すような作品を執筆していただければ嬉しいです。今日お話を伺い、人が豊かに暮らすための感性の大切さと、それを磨くために時代に引き継がなければならないものがある、そんなことを感じました。これからのご活躍を楽しみにしています。丹比小学校時代6年生の担任だった川原城の畠山悦子先生に伺いました。浅井さんからは、私の広報部長なんですとお墨付き、直木賞作家の幼少期を正義感のあるガキ大将と話し、男子との取っ組み合いや5年生から生徒会長を2期務めるなど貴重なエピソードもお持ちでした。畠山さんは教え子の快挙の速報を聞いて、体が震え涙が出ましたと話し、このご縁受賞に立ち会えた幸せ者ですと目を細められました。